ください。聖書を拝読します。マタイによる福音書15章21節から28節、新約聖書の30ページです。拝読します。イエスはそこを立ち、ティルスとシドンの地方に行かれた。するとこの地に生まれたカナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊にひどく苦しめられていますと叫んだ。しかしイエスは何もお答えにならなかった。そこで弟子たちが近寄ってきて願った。この女を追い払ってください、叫びながらついてきますので。イエスは、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないとお答えになった。しかし女は来てイエスの前にひれ伏し、主よ、どうかお助けくださいと言った。イエスが、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないとお答えになると、女は言った。主よ、ごもっともです。しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。そこでイエスはお答えになった。婦人よ、あなたの信仰は立派だ、あなたの願い通りになるように。その時娘の病気は癒された。以上です。憐れみたまえと題しまして、宍戸久子教師にお話をお願い。
ただいまマタイによる福音書15章21節から28節をご一緒にお聞きしました。21節をお読みします。イエスはそこを立ち、ティルスとシドンの地方に行かれた。主イエスと弟子たちはティルスとシドンの地方に赴かれます。で、聖書の巻末の地図を見ますと、その地はガリラヤ湖からさらに北西60キロ近く離れたところに位置しています。エルサレムから見ますと120キロ近く遠く離れた、イスラエルの中心地から見ると異教の地、ユダヤ人にとってみると外国にあたる地へと行かれました。で、同じお話を記すマルコによる福音書では、誰にも知られたくないと思っておられたが人々に気づかれてしまったというふうにありますので、休息の場を求めての訪問だったかもしれません。で、実際主イエスの行くところには大勢の群衆が詰めかけるということが続いていました。で、今日の箇所の直前にはファリサイ派律法学者との激しい対立関係が明らかになっています。で、それで対立するそういうユダヤ教の指導者たちから距離を置くために離れたのだというふうに考える人もいます。いずれにしてもシエスと弟子たちは肉体的にも精神的にも疲れが溜まっていたのではないかと想像されます。で、そんな、しばしの休息が与えられたらという願いも虚しく、シエスと弟子たちの後ろから一人の女性が叫びながらついてくるという状況になりました。シエスの噂はこの辺境の地にも届いており、それを知った女性がやってきたのでした。22節です。するとこの地に生まれたカナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊にひどく苦しめられていますと叫んだ。この地に生まれたという言葉から、この女性がユダヤ人ではないということがわかります。そしてさらにカナンの女という言葉から、イスラエル人が嫌っていた、敵とみなすようなこともあった民族に属することも示されます。この女性自身もシュエスと弟子たちがユダヤ人であり、自分たちを敵対視する、そういうふうに見ても仕方のない存在だというふうに分かっていたと思います。 けれども、そういう思いをはるかに超える心配事が彼女の心を覆っていました。悪霊に取りつかれた娘のことです。娘を思う一心で母親が主に助けを求めています。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘が悪霊にひどく苦しめられています。ただ悪霊に苦しめられているというのではなく、ひどく苦しめられています。悪霊が激しく自分の子に取り付いている、自分たちの力ではどうしようもない状況に置かれた母親の必死の願いです。どうか憐れんでください。ダビデの子というのは救い主を示す言葉です。この女性はシュエスを癒しを行う方として知っていまして、そうであればどうか私の娘を癒していただきたいというふうに願いました。ところがシュエスは何もお答えにならなかったと23節に続きます。シュエスの沈黙というものをどう考えたらよいのでしょうか。明らかにこの女性の訴えをお聞きになっているのにお答えにならない。で、ある人は、こういう異教の地に住む異邦人の女性の信仰を知ろうとしておられるがゆえの沈黙ではないかというふうに考えます。で、神が沈黙しておられるというふうに考えますと、その神の沈黙ということに不安を感じるということもあるように思います。けれども神の沈黙、神が黙っておられるということに意味があると考えるのが良いのではないでしょうか。御心を示していただきたいと祈りつつ、もし仮に神が沈黙しておられるのなら、私たちは神の御心に信頼するということを求められています。この聖書の箇所においてもおそらく主はあえて沈黙しておられます。で、この沈黙の中で言葉を発したのは弟子たちでした。23節です。しかしイエスは何もお答えにならなかった。そこで弟子たちが近寄ってきて願った。この女を追い払ってください、叫びながらついてきますので。シュエスの沈黙に耐えられなくなったのは弟子たちでした。弟子たちがなぜこの女を追い払ってと主にお願いしたのか、ここには叫びながらついてきますのでという理由がつけられています。シュエスと弟子たち一行の後をついてきて叫ぶ女の人がいる、それを見て噂をする町の人もいたことでしょう。うるさいな、面倒だ、他の人が集まってきては困る、早く離れてほしいものだ。弟子たちにはそういう思いもあったかもしれません。他方で、先生何とかしてあげたらどうですか、何かこの人に関わってください、放っておかないでください、癒してあげたらどうでしょうかというような思いもあったかもしれません。どちらにしても弟子たちはこの女性が自分たちのところから去ってほしい、いなくなってほしいというふうに願ったわけです。で、この、追い払ってくださいという弟子たちの言葉にはどこか冷たい感じがします。元の言葉は去らせてくださいという言葉なんですけれども、そういう言葉の印象、追い払ってくださいという言葉の印象もあるかもしれません。また同時にこの女の人が自分たちと敵対するカナンの女性だったということもあるかもしれません。で、ファリサイ派や律法学者はこの女性のような異邦人は汚れた存在であり、神の救いには入れられない、入れないと考えていたことがこの箇所より前に記されていました。で、主イエス・キリストは彼らに対して神の恵みの大きさ、広さ、深さを伝え始めておられて、その点でこのユダヤ教の指導者たちと激しく対立しています。で、弟子たちは神の恵みが異邦人にまでも及ぶという主イエスの教え、そのことを どれだけ理解していたでしょうか。それともあまりここでは理解していなかったのでしょうか。この女性に対して追い払ってほしいと願っています。一体ユダヤ人ではない、神の民として選ばれたのではない外国人、異邦人、私たちもそうですけれども、神の救いに預かることができるのでしょうか。で、主はこう言われます。24節です。イエスは、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないとお答えになった。私は父なる神からイスラエルの人々を救うように使命を与えられている。つまり異邦人であるあなたのような人々のところには使わされていない。実際イエス・キリストのガリラヤ伝道というものは、神の民であることを忘れてしまっているイスラエルの人々に呼びかけ、あなたたち神に選ばれた民ではなかったか、神のもとに人々を呼び返すというものでした。で、この種のお答えが弟子たちに対して語られたのか、女性に対してなのか、また両方に対してなのか分かりませんが、主ご自身がイスラエルの民の救いのために父なる神から使わされている、そう明言されたことは確かです。で、沈黙を破ってお答えくださった主のお言葉がこれだったと、女性にとっては大変ショックを受ける言葉ではないでしょうか。この方になら助けていただけるかもしれないと思ってやってきたのに、私はあなたのような異邦人のために使わされたのではなく、神の民イスラエルの救いのためにやってきていると聞かされたからです。どうしてそんなことをおっしゃるのですか。あまりに冷たいお言葉ではないですか。抗議してもおかしくないような状況の中で、この女性の言葉には驚かされます。まず25節です。しかし女は来てイエスの前にひれ伏し、主よ、どうかお助けくださいと言った。で、この助けてという言葉は、沈没しそうな船の救助の時に使われる言葉だというふうに説明されています。沈みそうな船を助ける時の助けてくださいです。女性はくじけません。諦めません。主の前にひれ伏して願います。もはや他に望みはありません、どうかとしつこく願うわけです。主の沈黙にも、また私は異邦人の救いのためには使わされていないという言葉にも押しのけられることなく、ひたすらに主に願い続ける母親の姿がここにあります。ここには一人の人間が主イエス・キリストの前にひれ伏しつつ祈る姿が描かれていて、私たちに祈りの姿を伝えてくれているというふうに思います。状況はどうであっても諦めないで粘り強く祈る女性の姿から、私たちも学ぶことがあるのではないでしょうか。で、そんな女性に対して主はさらに言われます。26節です。イエスが子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないとお答えになった。子供たちに例えられているのはユダヤ人たち、神の民であり、子犬と言われているのはユダヤ人ではない異邦人のことです。ユダヤ人が食べるパン、つまり神から与えられている救いを取り上げて異邦人に与えることは良くないのだという内容です。主イエスはここで明らかに女性に対して答えておられます。この主のお答えに対して女性は言います。27節です。主よ、ごもっともです。しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。この女性は主の言葉を全面的に受け入れます。ごもっとも、その通りです。何の異論もありません。あなたが父なる神のもとからイスラエルの人々の救いのために使わされた、分かっています。 全くその通りです。けれども子犬、その家で飼われているペットの子犬も、もし主人の食卓からパンくずが落ちるなら、それを食べることは許されているのではないでしょうか。子犬もパンくずなら食べてもいいのではないでしょうか。あなたがユダヤの人々、イスラエルの人々にもたらしてくださる神の救い、恵みの賜物は本当に大きく豊かなものです。この女性は主イエスに言います。神の救いはユダヤ人だけが味わって、それでなくなってしまうようなものなのでしょうか。神の恵みは私たちの想像もできない豊かさで満ち溢れるものであるのではないでしょうか。そうです。思い出します。ちょうど5000人以上の人々が5つのパンと2匹の魚で養われたあの奇跡の出来事。あの時、残ったパンくずを集めると12のカゴにいっぱいになったのでした。神の恵みは限りなく完全、あふれるばかりだ。あの奇跡はそれを教えています。もしそうであるのなら、そのあふれる神からの恵みを異邦人もいただくことはできるのではないでしょうか。主よ、どうか私たちを憐れんでください。助けてください。救ってください。一人の信仰者の姿を私たちは知ることができます。この女性は諦めることなく主に願い続け、その意味で祈り続ける人です。またこの人は主イエスのお言葉を全面的に受け入れ、その足元にひれ伏す人です。この方からすべての恵みは出てくるに違いない。この方が必ず助けてくださる。どこまでも信頼します。さらにこの人は神の恵みの限りない大きさに気づいています。だからこそユダヤ人の救いはもちろん大事であるだろうけれど、自分のような異邦人もその救いに預かることが許されるのではないか。主人の食卓から落ちるパンくずをいただく子犬のように、神の恵みを私たちも与えていただけるのではないか。子犬も彼らの主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。で、彼女の信仰を最もよく分かってくださり、しかも受け入れてくださった主イエスが言われます。28節です。そこでイエスはお答えになった。婦人よ、あなたの信仰は立派だ。あなたの願い通りになるように。この主のお言葉がこのお話の中心になる言葉だというふうに言う人もいます。女性はあなたの信仰は立派だと主から語りかけていただきました。立派だという言葉は大きいという言葉が使われています。女性が神の恵みの大きさを限りないものと捉えていたこと、その広く深い信頼を主が褒めてくださいました。さらにもう一つの印象的な言葉が、あなたの願い通りになるようにです。あなたが願うようになれという、命令の形が使われています。あなたの願い、つまり悪霊に取りつかれた娘の癒しが実現するように、私はそれを願う。そしてその時娘の病気は癒されたとマタイは続けます。まさにこの女性の願った通りに、この女性が信頼した通りに、異邦人の母親の娘は悪霊の支配から解き放たれて新しく生きることを許されました。悪霊に取りつかれているというのは、死んでいるのと同じ、輝く命を失っていたということです。少女は悪霊の支配、死の支配、罪の支配から解放されて、新しい人とされました。主イエス・キリストは、この少女のためにも十字架におかかりになり、罪と死を滅ぼし、復活によって新しい命を与えてくださいます。この母親のために命を捨ててくださり、救いに入れてくださいます。 私たちもまたこの母親と同じ異邦人です。ユダヤ人たちから見れば神の救いから外れた者たちです。けれども主イエスキリストはこのような隔ての壁を十字架によって打ち壊してくださり、お互いを一つとしてくださり、ご自分の命と引き換えにすべての人を救いへと招いてくださいました。私たちの中に救いに預かれない人はいないのです。私たちもまたこの母親のように神の大いなる恵みに期待し、主よ、私も救ってください、私の家族も救ってください、すべての人を救いに入れてください、粘り強く祈るものとされたいというふうに願います。またすべてのものの作り主である神の深い愛の御心に全面的に信頼する素直な心を与えられるよう聖霊のお助けを祈り求めたいと願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、尊い御名をあがめて賛美いたします。この月も半月を過ごし、この夕べにここに集められ幽霊拝をお捧げする幸いに預からせていただき感謝いたします。御心に信頼する信仰をお与えいただけますように、御心が実現することこそが最も良い解決の道であり幸いであることを最後まで信頼することを許されますように、教会につながる兄弟姉妹お一人お一人、この一週間の歩みをお導きください。ご高齢の方々、病の中にある方々、悩み痛み悲しみの中に置かれているお一人お一人に上よりの慰めが与えられますように、またそれぞれ与えられている働きを神様のお心にかなうように果たしていくことを許されますように、聖霊の導きをお与えください。世界でさまざまな災害が起こり、多くの人たちが苦しみの中に置かれています。どうか神様、御心を示してください。また私たちにできることを教えていただけますように、このようにして共に礼拝を捧げる機会が与えられ、新しい一週間を始められますことを感謝し、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。